合いびき、著者池波正太郎、翻訳者三浦久志。春といっても名のみのことで、この二三日は昼も夜も寒さが厳しい。ここへ来るのに乗った待ちかごの中で、お徳のふっくりと肥えた体もあまりの底冷えのきつさに震え続けていたものだ。だが上野忍ばずの池のほとりにある月村という出会い茶屋のお徳が月に一度は必ずやってくる奥座敷のこたつの中は燃えるように暑かったし、各順が現れるのを待つ間、直に三つほどの酒を飲むと、健康な三十女の体はたちまちに鮮烈な血の色をよみがえらせた。間もなく渡り廊下を伝わってくる各順の足音が聞こえた。まあ各順さん、あんなにせかせかして。こたつの掛け布団に頬をつけ、わざとうたた寝でもしているような形になり、お徳は目を閉じた。この頃では女中の案内もなしに各順はこの部屋へ現れる。襖が開いた。また寝たふりを言いさして、各順がかぶっていた頭巾を引きむしるように脱ぎ捨てた。青々と反り上げられた各順の頭に汗がにじんでいた。若い上に谷中の長円寺からここまで走るように急いできたのであるから、今日の底冷えなどは何でもない。寝たふりは嫌じゃ、いやいやと各順が母親に甘える子供のような声を出し、お徳の背中を恐ろしいほどの力で抱きしめてくる。あ、お徳は目を閉じたままで二重顎の白い顔を上げ、おはぐろをわずかにのぞかせた唇へ、各順のそれが重なるのを待った。お徳にとって各順は夫以外に知った二人目の男であった。谷中の長円寺は、お徳の里の菩提所で、各順はそこの青年僧なのである。二人の相引きは、去年の春から続けられている。それも月に一度のことで、出会った時にお徳が翌月の合い引きの日を各順に告げる。いつも言うことですけれど、決して無理はなさらないでくださいまし。そちらも私もね、ここへ来て半時待って、もしどちらかが来なかった時は、次の折を楽しみにして、思い切りよく帰りましょうね。ええ、そんな時には必ず次の日を私からお寺の方へ知らせに参りますよ。と、これがお徳の合い引きの仕様なのだ。各順の手が、指が、もう大分に慣れた仕草で、こちらの乳房や肩に這い回るのをお徳は、各順さんも随分と慣れてきて、うっとりとするがままに任せている。1年前、同じこの部屋へお徳の手紙を受け取った各順が現れた時はどうだったろう。全身をまるで怒りのように激しく震わせ、あのお手紙には一生の大事とありましたゆえ急いで参ったのでございます。それをあの、そのような、必死にうめき声を発しながら、ついに物も言わずにいざない、導いていくお徳の言うがままになってしまった時の各順の、あの時の各順さんの可愛かったこと、とうちにいてそれを思い出すたびに、気難しい夫の二兵から、お徳、いい年をして何です、思い出し笑いなぞ。みっともありませんよ。厳しく叱りつけられたりする。今の各順はそれどころではない。わずか一刻の合い引きに 何度も男を求めてやまない。は、早くあちらへ。各順が男を抱え起こし、次の間に述べられているヤムへ誘った。男は目を閉じたまま、たっぷりと涼感のある体を各順の送信へ持たせかけ、連れて行って、と囁いた。よいとも。抱き上げようとして、男の体の重さに各順が尻餅をついた。男が笑うと、各順は向きになり、引きずるようにして、男を次の前へ連れて行くや、けだもののような凄まじさで、みるみる男の帯や着物や襦袢を剥ぎ取っていった。一国の地に各順は帰っていった。頭巾をかぶり、男が与えた町人風の衣装を身につけ、手には風呂敷包みを持ってである。各順は長円寺の墓地の外れにある物置小屋へ入って、包みの中の僧衣と着替え、何食わぬ顔で寺へ戻っていくのだ。寺を出るときは、この反対の行動がなされること、言うを待たぬ。各順が帰った後で、男は渡り廊下の突き当たりにある湯殿へ行った。汗で化粧も剥げ落ち、髪も乱れているし、何よりも若い各順の強烈な体臭がこちらの肌に染みついてしまっている。洗い落とすのはつまらぬことだが、男も家へ帰れば二人の子の母親であり、神田須田町にある江戸でも聞こえた菓子舗、沖縄屋二兵衛の妻であった。奥の湯殿は、本座敷のそれとは別に設けられていい、こじんまりとしているが、外から見ると茶室めいて凝った造りである。各順の唇や歯の跡が胸や腹に残されているのを湯殿で見て、男は満ち足りた微笑を浮かべた。衣服のうちに隠れている箇所にのみ、男は各順のこうした行為を許すことにしている。さっと湯を浴び、男は奥座敷へ戻った。その渡り廊下を急いで行く男の姿を、奥庭を隔てたもう一つの奥座敷から出てきた若い男が見て、はっと立ち止まった。男はこれに気づかなかった。部屋へ戻り、顔なじみの女中に髪を直させ、女頭巾をかぶり、呼んでおいた籠に乗った。帰りの籠は神田明神下で降りることにしている。それから歩いて昌平橋を渡り、八津ヶ原を横切って、須田町一丁目の我が家へ戻り、夫の二兵衛に、深川八幡だとか、浅草観世音だとか、月に一度の参詣を無事に済ませたことを告げる。二兵衛はいつものように苦虫を噛みつぶしたような顔つきで、うなずくが妻の月に一度の信心を疑っても見ず、帳場で熱心にそろばんを弾いている。男は奥の部屋へ行き、待っていた長男の彦太郎12歳と長女のおみつ9歳に土産のおもちゃなどを与え、満ち足りた体をゆったりとさせ、濃い茶を入れて飲むのであった。